では内容の方に入っていきましょう。52ページ、朗希レッスン1と書いてあるところです。労働基準法の目的、適用等ということで、ここでは3つの項目について見ていきます。まずは1つ目、労働基準法とは。労働基準法の目的などをここで確認していきます。そして項目の2つ目として、労働基準法の適用。そして3つ目として、労働条件を決定するもの。この3点について確認していきます。まずは第1点目、項目の1番、労働基準法とはということですが、この労働基準法というのは、何のための法律かということなんですね。で、これは本文の1行目にも書いてあるように、本法を一言で言えば、労働者を保護するための法律ですと、このように書いてありますね。つまり、労働基準法というのは、労働者を保護するための法律だ。これは誰か、労働基準法のことを知らない人に、この法律ってどんな法律なのと聞かれたときに、ぜひとも、労働者を保護するための法律だと、ビシッとこう言ってほしいんですね。で、具体的には、労働者が安心して働けるように、労働時間とか休憩など、これの最低基準を定めた法律だということなんですね。例えば、労働時間は1日8時間までですよとかですね。あるいは、労働時間が6時間を超えてきたら休憩を与えなきゃいけないですよ、みたいなことを書いているわけですね。で、このようなことで労働者を保護していると。で、少し話が変わりますけれども、労働基準法っていうのは、いつ作られたのか。これは結構歴史が古くてですね、もともとは戦前の工場法というもの、これは大正5年に施行されたんですけども、工場法というものが前身となっている法律なんですね。で、工場法というのは工場で働く、特に年少者とか女性を保護するための、労働の基準なんかが書かれた法律。これを元にして昭和22年に制定されたのが労働基準法ということになっています。工場法というものを制定されていたものを、パワーアップさせて昭和22年に労働基準法というものが誕生したと。ちなみにこの工場法というものが施行されてから100周年ということもありますので、一応工場法ということも覚えておいてください。で、特にこの昭和22年に制定された労働基準法、戦前はかなり劣悪な環境で労働者が働いていたということも踏まえてですね、国が介入して労働条件の面を改善したと。で、これを使用者に守らせるというのが大きな目的になっています。真ん中あたりに図が書いてありますね。労基法、労働条件の最低基準と書いてありますね。労働基準法で定めている労働条件、これはいろいろあるんですけれども、最低基準だというところをチェックしておいてください。あくまで最低のものですから、より良い条件というものを推奨しております。で、保護の対象は労働者、規制の対象は使用者ということになりますね。で、使用者がこれを守らないというときには罰則、これを適用して使用者に守らせているんだということになっているんですね。特にこの労働基準法では労働条件の最低基準というものを定めているんですけれども、この最低基準を定めることによって守りたいものは何なのか、これが本文の上から4行目の赤い文字で書いてあるんですね。労働者が人たるに値する生活、これを営むための必要を満たすべきものでなければならない。これが労働基準法の1条に書いてあるんですね。人たるに値する生活、これは別の言い方をすると、日本国憲法25条に国民の生存権というのが定められているんですね。そこには健康で文化的な最低限度の生活というふうな表現がされております。 人たるに値する生活というのは、憲法25条の健康で文化的な最低限度の生活と実は等しいということなんですね。まあ、こういった生活を守るために労働基準法では最低基準というものを定めているんだという、このつながりを押さえておきましょう。ちなみにですね、この人たるに値する生活なんて言い方は一般的には使わないですよね。したがってこういった特徴のある言い回しというのは特に選択式の問題で空欄になりやすいです。このテキストでは選択式で空欄になりやすい部分は赤い文字で記しておりますから、そこら辺で何か覚えづらい用語だな、単語だなっていうのが出てきたら、積極的にその用語は覚えるようにしてくださいね。では続いて項目の2番です。労働基準法の適用ということで、まあ、どのような方に労働基準法が適用されるのか、まあ、特に労働者とか使用者の定義はどうなっているのか、まあ、この点を確認していきます。まず1行目、本法は労働者を一人でも使用する事業、これに強制的に適用されるんだとなっているんですね。まず事業という言葉に注意をしてください。これは企業ではないんですね。事業、事業というのは基本的には地域ごとにそういうふうに独立したものであれば、それが一つの事業になるんだと。例えばある企業で東京に本社、大阪に支社があったとすれば、東京本社、大阪の支社、それぞれが独立した事業になるんだということです。そして2行目、ここには労働者の定義が書いてありまして、労働基準法の9条で労働者は事業に使用されるもので賃金を支払われるものというふうに定義されているんですね。2つの要件がある。1つが使用されるもの。使用されるというのは雇われて指揮命令を受けて働く、つまり拘束されながら働くという意味です。そして2つ目の要件は賃金を支払われる、労働の対価として賃金を支払われるもの、この要件を満たせば労働者に該当すると。実質的にこの2つの要件に該当すればですね、契約の名称がたとえ請負契約とかになっていてもそれは関係ないんだと。例えば新聞配達人などは請負契約という契約を結んでたりするんですけども、使用されて賃金を支払われているというふうに事実上言えるんだったら、新聞配達の人も労働者に該当するというふうになっております。そして続いて使用者の定義です。本文の4行目ですね。使用者は法10条で次の3種類に定義されていますよ。で、それが丸の1番から丸の3番に書かれているんですが、要はですね、労働基準法で責任を取るべき主体を幅広く捉えているんですね。この3種類はぜひとも覚えておきましょう。1つ目が事業主ですね。法人経営なら法人そのもの、個人経営なら個人事業主を指すと。例えば株式会社ユーキャンというのがあれば、その株式会社ユーキャンという法人そのものが事業主になるということです。で、丸の2番、事業の経営担当者。これは法人の代表者や取締役など、つまり法人の役員のことですね。そして3つ目、丸の3番、事業主のために行為をするすべてのものと書いてありまして、これはいわゆる中間管理職者などが該当すると。幅広くこのように使用者という定義をして、例えば課長がですね、部下に対して、違法な残業命令をすれば、その課長が労働基準法の使用者として罰則の対象になっていくということになります。それでは今度は項目の3番、労働条件を決定するものと書いてあるところですね。そもそも労働条件というのは何に定めれば労働者と使用者、つまり労使をお互いに拘束するのかということなんですね。 これは何にでも定めていいというわけではなくて、労働規範と呼ばれる3つのもののうちのどれかで定めなければ拘束力は発生しないというふうになっているんですね。で、これ次のページの53ページ。上の方に表があります。3つありまして、まず1つ目、労働協約ですね。労働協約というのは、労働組合が結成されている事業場において、労働組合と使用者が締結するものです。つまり、その事業場に労働組合がなければ、労働協約というものは存在しないことになります。で、効力の発生と一番右側に書いてあるんですが、これは原則として労働組合の組合員のみに対して効力が発生します。で、真ん中、就業規則というのはどういうものか。これは会社で定めた職場のルールということなんですが、これは使用者が一方的に定めることができるんですね。で、作成義務があるのは常時10人以上の場合だということなんです。で、誰に対して効力が発生するのかというと、これは事業上の全労働者。で、一番下、労働契約。これは個々の労働者と使用者がそれぞれ締結するものですね。ですから、効力の発生はその労働者のみということなんですね。で、ここでは、まずは3つの労働規範、労働協約、就業規則、労働契約。これによって労働条件を定めていくんだということを頭の中に入れといてください。で、これら3つのものにもし労働条件が定められていたら、どれを優先するのか、法的効力の順位というものも明確にされています。それが下の方の図ですね。まずは最優先すべきは法令、労働基準法などの法令になりますが、その次に強い効力を持っているのが労働協約。で、次が就業規則で、最後が労働契約となりますので、この効力の優先順位ですね。これもしっかりと確認しておきましょう。